ヘドラ通信。はい、ヘドラ通信です。またまた久しぶりです。まあいろいろとですね、忙しくて、まあなかなかこう収録ができませんでした。まあこの間ね、なんかやろうかなと常々、考えてはいたんですけども、まあ作品としてはシルバー仮面とか、あと東のね、最後の必殺になるんでしょうか。仕事人のテレビスペシャルであったりだとか、あとゴジラマイナス 1.0 とか、やろうかな、やりたいなとはちょっと思ってたんですけども、まあいろいろね、生活面でも忙しいところがありまして、まあそのタイミングを逃しております。まあ、こんな感じで、なってしまいましたですけども、また、まあ、折を見てやろうかなと思います。はい。で、そんな中、今回取り上げますのは、仮面ライダーアマゾンです。アマゾンズではありません。昭和の仮面ライダーアマゾンになります。まあ、こちらはですね、昨年末まで東京 MX の方で放送されていました。まあ、実際、きちんと前話を見るのは、今回が初めてだったんですね。まあ、昨年末まで、まあ、やってて、まあ、ね、これがまた魅力ある特撮番組で、まあ、楽しむことができましたので、今回取り上げることにしました。まあ、こちらの、本放送の方ですけども、1974年の10月19日から、1975年の3月29日と、まあ、秋から冬の、テレビ番組になりますね。まあ、寒い時期のね、作品ということで、あの半裸のね、主人公の格好はなかなか、厳しいもんがあったんではないでしょうかね。話数の方は全24話と。まあ、仮面ライダーとしてはですね、まあ、昭和ライダーとしては半年という短さということになります。まあ、ご存知の方もね、多いとは思いますが、まあ、超年点と呼ばれているやつですね。まあ、テレビ局の編成の大改革があった、そのタイミングにこう、さ、ね、この作品がぶち当たったというか。まあ、東京だと TBS とテレビ朝日、大阪の毎日放送と朝日放送。まあ、この放送局で流してる番組をきちっと整理したというか。まあ、番組ごとにね、放送する局が違っていたのを、まあ、局でビシッと分けたという感じですかね。まあ、詳しくはウィキペディアをどうか見てくださいというところですね。まあ、そのタイミングでね、仮面ライダーは、じゃあそこで一旦作品を終了しましょうってなって、まあ半年で終了しました。必殺シリーズとかはですね、そのまま続行して、こう、まあ曲を乗り越え、時間帯の変更などもあって苦戦したようですけども、まあ、このアマゾンは半年で終了と。まあそれで良かったんじゃないかなと思いますね。非常にシンプルなね、作品なんで、こう長く引っ張るべきような内容でもないかなとは。思わなくもないです。はい、この作品、で、出演の方なんですけども、アマゾンこと、山本大輔さんに、岡崎徹さん、おやすさんこと、立花東兵衛に、小林明治さん。まあ、この辺はね、常連ですからね。で、アマゾンの友達、正彦少年に松田洋次さん、ジブリ作品の声優としても有名ですかね。そのお姉さん、律子に、松岡真理子さん。まあ、ライダー側のレギュラーはね、人間としてのレギュラーはこの4人になりますね。まあ、非常に少ないですね。まあ、その、毎回こう、ゲストは出ますけども、まあ、この少ないメンバーで回すと、そういう作品になってます、うん。で、またね、このレギュラーメンバーの設定が特にね、目立った設定があんまないですよね。まあ、立花東兵衛さんもですね、まあ、バイクレースに出てるようなシーンが一回あったんですけども、まあ、きちっと仕事をしてるシーンとかは全然ないですよね。まあ、アマゾンにバイクを教えてたりとか、まあ、アマゾンをレーサーにしたいのかな、みたいなタイム測ってるシーンとかありましたけど、何で飯を食ってるかとか全然見えないですね。うん、で、まあ、正彦少年ですけども、こちらはね、まだ学校とか友達とか、まあ、少年なんでね、当たり前の設定はあったんですけども、まあ、それくらいで。まあ、律子お姉さんもね、よくわからないですね。お友達とか出るような話はありましたけど、ちょっと全然よくわからないんですよ。私生活が。まあね、そんなこともありですね。まあ、基本的には、やっぱりこの作品はこう、 敵組織が悪いことをしてそれを解決していくという、もうシンプルな昭和特撮の図式にのっとってますね。まあただこのシンプルさがこうアマゾンという作品においては魅力をむき出しにしたような大きな要素かもしれないですね。まあ昭和の仮面ライダー、前に新仮面ライダーの時にもちょっと言ったかもわかんないんですけども、私にとって昭和の仮面ライダーってザ・子供番組なんですよ。まあちょっとねホラー描写とかちょっと怖い部分っていうのは確かにあったんですけども、まあ、昭和のねウルトラマンのシリーズに比べるとやっぱちょっと違うかなと。ウルトラマンは例えば自然のね生物である怪獣という、まあ、災害ですよね。それに対処しなければいけないとか、まあ、全く違う考え方のね他の宇宙から来た宇宙人と対話するとかね、そういう、まあ、大人でも考えるこう余地がある、そういうね、部分があったんですけども、ライダーシリーズっていうのはですね、もう悪の組織が世界征服っていうね、そういうのがベースになってますし、その作戦がなんかね、なんともかんともこう古き良きな感じがするんですよね。まあ、なんでね、まあ昭和の仮面ライダーがもう私にとってもう大好きというのはなかなかこう言い難い部分がありまして、まあなんでね、何か突出した魅力がないと少々厳しいですよ、私にとってはね。それでこのアマゾンなんですけども、まあアマゾンはねライダーの中でもやっぱりちょっと異端であり、まあいい魅力というのがねいくつかありましたので、まあ、それで今回ね取り上げることにしました。まあ、シリーズ化している作品っていうのは、まあ、あれですね。まあ、ウルトラマンもそうですけども、ライダーも、戦隊も、必殺シリーズとかも。まあ、ある程度ね、作品を重ねると、たどり着く一つの傾向っていうのがあるんですけども、まあ、それがその、原点回帰というね。原点回帰ということですよね。で、昭和の仮面ライダーって意外とこの原点回帰する回数が多いというか、うん、まあ、このアマゾンもそうみたいなんですけども、まあ、スカイライダーとかもね、ネオショッカーとかですしね、ブラックとかもちょっとこう、うん、まあそういう傾向が見えますよね。まあ、平成ライダーとかはね、あんまりその辺気にせずに、どんどん新しいもので突き進んでる感じはしますけどね。まあ、昭和っていうのは結構そういうの多かったかなと思います。で、このアマゾンなんですけども、どの辺がね、原点回帰なのかというと、まあ、ちょっとよくわからない部分もあるんですよ。ただ企画段階ではそこを狙ったようですね、スタッフは。まあ、初代ライダーにあったちょっと怖い、暗い、こう、回帰的な設定、部分でしょうか。まあ、そのあたりを、まあ、原点回帰としたんでしょうね。まあ、確かに前作の X がですね、仮面ライダー X が、まあ、テクノロジーの産物で、まあ、武器も使うし、色もなんかね、シルバーとか、機械イメージ、未来的なイメージをしてて、まあ、バッタがモチーフだった頃とはちょっと違う科学の匂いがするようなヒーローだったんですけども、そこを一回ね、元に戻して肉体的な、生物的な部分というのを、強く意識したというところでしょうかね。まあ、この原点回帰の方向性というか、こだわった部分がね、やっぱりちょっとこの、アマゾンっていうのは、まあ、一般視聴者が持つ原点回帰のイメージとはかけ離れているような気がしないでもないですけども、まあそれがね、結果的に私にとっては非常に面白い、いい感じに仕上がってたのかなと思います。で、やっぱりその生物ですよね。モチーフとなる生物なんですけども、アマゾンはオオトカゲなんですかね。トカゲですよね。これが非常にいいですよね。デザインがね、ほんと優れてますよ。まあ、デザインなんですかね。造形した人が偉いんですかね。うん。まあ、石ノ森先生のデザイン画ってね、いくつか、見たことある人いますかね。やっぱり石ノ森先生って言うても漫画家で、リアルな感じではないんですよ。デザイン画もね。なんで、それを実際に作る方が、その絵を見てどうアレンジするかっていうのが結構重要だと思うんですよ。なんで、こう実写化してね、デザイン画よりこっちの方がいいんじゃないかなとかね、 まあ、私の趣味ですけどね。もちろん。はい。なんかで、まあ、自分の中でそのデザインがよりいいのかなっていうのが、たまにね、石ノ森先生のデザインではあるんですよ。例えば、ハカイダーとか。あれ、実写の方がよくできているというか、かっこよく見える気がしませんですかね。どうでしょうか。アクマイザー3のザビタンとかもね、私好きですね。造形物の方が。うん。アマゾンもそれですね。うん。マスクのね、フォルムがね、絶妙なバランスなんですよね。まあ、続いてた当時の仮面ライダーのデザインの枠は完全に超えてるかなと。思い切ったデザインなんじゃないですかね。マスクは特に。はい。まあ、あと背びれとか。あと、爪がついてますよね。あと手袋のギザギザ部分とか。こういう部分がですね、非常にかっこいいんですよ。うん。また敵側もね、デザインがすごいですよね。まあ、アマゾンの敵怪人は、こう、獣に人と書いて、こう、獣人とね、呼ばれてるんですけども、非常に肉感的なデザインというか、もう結構ブヨブヨというかね。他の仮面ライダーの怪人と比べると、動物寄りなんですよね。人と、獣の真ん中でどっちか言ったら動物寄りに近いデザインになってますよね。まあ、人が入って演じられるようにした動物といった感じですかね。蛇獣人とかね、ワニ獣人とかも動物そのものなんですよね。これ結構すごいですよ。またね、これがですね、アマゾンの能力と相まってですね、野生対野生をね、非常に感じさせるバトルになってるんですよね。またアマゾンがですね、初期は技の名前もね、特になく、噛みついたりね、引きちぎったり、切断したりとか、攻撃がね、原始的なんですよ。なもんでですね、獣人は攻撃をね、受けると血が吹き出しますね。まあ、変な色の血なんですけどね。まあ、これが本当の実際のね、戦いっていうことになるでしょうね。まあ、他のライダーだと爆発するじゃないですか。なんかよくわかんないですけど。あれ自爆装置ついてるんですかね、敗北した時点で。命が、心臓が止まると爆発するシステムなんでしょうかね。ただこのアマゾンはね、そんなんじゃなくてですね、本当に殺されてるという気がしますよね。アマゾンに殺されてるみたいなね。まあ、戦いっていうのはそういうもんですよね。まあ、このあたりもね、生物的なデザインがこう生きた部分かなと思います。あとこのデザインがね、非常に生きてるなと思うのがね、エンディングですね。エンディングはですね、アマゾンがですね、シルエットで、敵と戦っているというね、シンプルな画面なんですよ。まあ、そこでですね、マスクの形状とか、腕のひれとか背びれとか、そのあたりの特徴がですね、敵に非常にかっこいいんですね。まあ、敵もですね、もう動物型してますから、もう影でも明らかに化け物ですね。またアマゾンのね、戦闘時の姿勢なんかもですね、低く構えて動物的というか、このあたりがやっぱり特徴的ですごくね、映えてるんですよ。またですね、敵の戦闘員が赤十字というね、戦闘員で、これが女性でね、で、また、こう、腕の部分に、ひらひらと、すだれのようなものがついてまして、これがね、女性の曲線美と合わせて、映えるんですよ。で、画面の手前から赤十字二人がね、手を交差したような感じで、この、すだれを、こうね、チャラチャラさせながら、こう、入ってくるんですね。もう、これはもう007のオープニングのような美しさですね。はい。まあ、このエンディングね、曲タイトルが Amazon ダダダと言うんですけども、タイトル通りね、ダダダをやたら連呼する。まあ歌詞だけ見てると変なんですけども、このね、シルエットの絵とね、合わさるとね、このダダダがかっこいいんです。エンディングがね、非常にかっこいい作品になってるんですよね。不思議ですね。あとデザインのところで言うとね、もうバイクですよ。バイク。ジャングラーというバイクですね。まあ、劇中ではですね、立花東部が作ったことになってるんですが、このデザインがね、かなりいいですね。まあ、フロント部分がね、アマゾンの頭が乗っかってるようなデザインなんですよ。こう頭をこう大きくして、少し潰したような感じで。もうね、もう目と口もついてますね。 イナイズマンの雷神号のような感じですけども、雷神号はですね、あれ口開いて噛みついたりするんですけども、もうアマゾンの方は全然関係ないですね。もうデザインです。ただ東米の趣味でしょうね。で、後ろにはね、大きな羽というかヒレというか、これがね、もう特撮ヒーローって感じでね、非常に非常にいいです、このデザイン。まあ、デザインはこんな感じですかね。で、他の魅力です。他の魅力。まあ、前述したようにね、レギュラーが少ないんですよ。まあ、ライダー側がほぼ4人で回すと。で、敵側もね、ボスと獣人と戦闘員と。まあ、この極限まで削ぎ落とされた人数、これがシンプルですね。まあ、これはもう視聴者がね、ストーリーをね、理解できないわけがないんですね。で、アマゾンはですね、南米から来た、日本語が喋れない設定で、こんな状況でですね、難しいストーリーがね、できるわけがないんですよ。主人公がストーリー回せませんですからね。うん、まあ、なのでね、視聴者はキャラクターの個性というか魅力をね、ただ追えばいいというね。うん、特に前半はですね、言葉の喋れないアマゾンがですね、この急に大都会に日本に来たね、環境の差に悩んだりします。このあたりは非常に面白いです。まあ、日本人とコミュニケーション取れないためにね、悪人扱いされたりします。またね、孤独感を描くために都会の人混みをこう彷徨ったりするんですけどもね、なんせアマゾン半裸ですからね、敵にはこれ非常にすごいです。まあ、設定がね、万一の野生児という強烈さなんですけども、まあ、セリフもですね、アマゾンはみたいな言葉しかね、言えないんですよ。まあ、これね、今のご時世だと本当ただの不審者ですね。まあ、アマゾン役の岡崎さん大変だったんでしょうね。俳優目指してね、上京して、数字持ってる番組の仮面ライダーにね、出演できるみたいな話が来て、まさかこんなことになるなんてね、想像もできんかったでしょうね。でもね、この岡崎さんのね、うなり声いいんですよね。声質とか私好きです。あと、ジャンプした時の格好とかもね、手足すくめた感じで、他のライダーみたいにね、トーじゃないんですよね。うわーとかね、キーとかね、これがね、非常にいいんですよ。非常にいい、本当に役作りをされていたと思います。ただね、後半ね、割と急に日本語喋り出します。これね、本当ペラペラになるんですよ。まあね、これはちょっとショックですけどね、まあ俳優としてはね、セリフ喋りたかったでしょうね。うん。はい。まあ、で、この作品全体のストーリーなんですけども、南米アマゾンで悪の組織ゲドンがですね、まあ、超パワーを得られる古代インカ帝国の秘宝ですね。まあ、これがガガの腕輪とギギの腕輪というものがあるんですけども、まあ、ゲドン側はガガの腕輪を持っていると。で、もう一個のギギの腕輪を欲しいんですが、これがですね、ガガの腕輪とギギの腕輪が合わさると、こう、えげつないパワーを得ることができるというところなんですよ。で、そのね、南米の、住人の、長老馬豪という、まあ、仙人みたいな人がいるんですけども、その人がギギの腕輪を、もう、山本大輔ことアマゾンに、取り付ける、まあ、手術という感じでもないと思うんですけどね。うん。で、その馬豪がアマゾンに、日本の高坂という人のところに行けって言われて、まあ、そのままアマゾンは日本に来ます。うん、ゲドンもそのギギの腕輪が欲しいので、追いかけてきますと。うん、なんでこのアマゾンライダーのこの前半の話は、ゲドンがアマゾンの腕輪を付け狙うというところが主な展開ですね。はい、で、まあ、日本に来た、アマゾンが正彦と律子の、まあ、兄弟と仲良くなると。またね、偶然出会った立場の東兵と、出会って、まあ、仲良くなって、まあ、協力していくという話ですね。うん、まあ、シンプルですね。まあ、野生で育ったアマゾンが日本に適応できない感じがこう描かれている。で、この前半のね、敵はゲドンという組織なんですけども、まあ、ボスがね、獣面鬼というやつなんですよ。これがまたね、いいデザインですね。まあ、でっかい でっかい頭の上に人の、上半身がくっついていると。まあ、腰から上ですかね。で、まあ、さらにそのでっかい顔の周りにこう、いくつかの人の顔がくっついていると。で、その一つ一つがですね、アマゾンを殺せみたいなことをね、言うんですよ。まあ、ちょっと嫌な言い方するんです。これがちょっとホラーな感じというか、グロい感じがしますね。これなかなかね、やっぱ、このデザインというか、まあ、なかなか言葉で説明できるもんじゃないんでね、一回ちょっとググっていただけると、非常に助かりますね。はい。このゲドンとの戦いね、獣人との戦いは本当とても生々しくてですね、噛みついたり引きちぎったり、まあ、作品のコンセプトをね、まあ、しっかりできていて、それに従って作品作りをされたんだろうなと思います。まあ、ストーリーがシンプルなだけにね、とてもその辺はこうダイレクトに伝わるいい部分じゃないでしょうかね。で、作品もね、後半になってくると、まあ、一回こう悪の組織が入れ替わりますね。まあ、ゲドンが滅びてですね、新たな敵、まあ、ガランダー帝国という組織が登場します。で、こちらのね、ボスですけども、ゼロ大帝、ゼロ大帝ですかね、というキャラが、登場します。まあ、鎧のようなものを身にまとってですね、これいかにも昭和仮面ライダーの幹部といったところですね、演じるのはですね、中田、博久さんですね。まあ、仮面を被ってるためね、見えない部分がちょっとあるんですけども、まあ、いい悪役の顔をされてますね。まあ、他では、キャプテンウルトラのね、主人公、キャプテンウルトラ、演じてます。めちゃくちゃ怖い顔した正義のヒーローです。なぜキャスティングしたんでしょうかね。非常に怖い顔をしています。はい、まあ、私としてはですね、この中田博久さんはですね、世代的には戦隊シリーズの、超電子バイオマンというので、悪の幹部メイソンを演じられてました。このメイソンはね、なかなか怖いキャラクターでしたね。子供番組の悪役というのを超えた雰囲気を持ってました。非常にこう、しっかりした、幹部を演じられて、講演されてたと言えるんじゃないでしょうかね。で、このガランダー帝国はですね、まあ、アマゾンのギギの腕輪よりも、世界征服の方にこう、重点を置いておりまして、まあ、話がね、特撮番組としては非常に一般的な一話完結の、制服計画をアマゾンが潰していくというような、流れになっております。まあ、後半のね、テコ入れというか、まあ、世界観を広げていく上で、まあ、当然の流れかもしれないですけど、まあ、ある意味、まあ、ちょっと普通になっていくようなところはあります。まあ、いろいろとね、他にも、後半変化点があるんですけども、まあ、大きなところでは先ほども言いましたけども、アマゾンが日本語をね、普通に話し始めます。これ結構割といきなりなんですよ。で、理由となる説明なんですけども、まさひこに教わったみたいな。その一言だけなんですよ。あとですね、ギギの腕輪がいくつか、こう、ちょっと奇跡のようなね、能力が唐突に使われますね。で、それをまあ、ナレーションで説明すると。そういうことが、まあ、ちょこちょこ起こります。あと、それと技ですね。まあ、有名な大切断とか、大切断とか、まあ、アマゾンキックなんていうのも言ってましたね。まあ、技の名前をね、言いながら攻撃するようになります。これはやっぱり後半、言葉喋れるようなという、ようになったという恩恵でしょうかね。まあ、特撮ヒーローとしては当たり前なんですけども、まあ、言わないでね、倒していた頃というのはただの殺害ですから、シュールでしたけどね、やっぱり、まあ、リアリティ を考えると言わない方が良かったですね。あと変更点は、この番組、秋の新番組ですからね、Amazon を放送開始したのは、秋だったんですけども、後半の放送はこれ1月から3月なんですよね。なんでこれちょっと岡崎さん本当寒すぎるでしょうということでね、作品内で律子さんから服をプレゼントされるんですね。これがですね、もう、ペラペラのベストなんですよね。これでどれだけ暖を取れたかちょっとわからないですけども、ただね、これ市場におしゃれてだいぶ垢抜けた気がするから不思議ですね。これかっこいいんですよ。このようなね、予選をね、変更しつつ進行してですね、 やがてゼロ大帝とも戦い、勝利すると。まあ、そういう流れになりますね。うん、こんなとこですかね。はい。で、あとね、最後に忘れてはいけないキャラクターとしてですね、モグラ獣人というのがね、いますね。このキャラクターはですね、もともとゲドンの一獣人として登場するんですけども、まあ、ヘマしてね、処刑されそうなところをですね、アマゾンに助けられて、それからまあゲドンを抜けて、まあ、味方というほどね、協力的でもないんですよね。まあ、いろいろ情報はね、提供してくれたりするんですけども、まあ、愛嬌があって、非常にいいキャラクターです。まあ、この設定とスタンスはですね、他の特撮番組でもあんまないかなと思いますね。なんか、味方になると最終的にね、一緒に戦うグループに属する、ああいう感じでもないんですよね。うん。まあ、完全に味方になってるわけでもないですし、まあそもそもただの獣人みたいなね。うん。ただね、これ最後の方ちょっと格好つけて、いいことしようとして、人のために動いて命を落とすと。まあそういう悲しいね、最後はありますね。まあでもこのモグラ獣人はね、アマゾンの番組の幅を広げることにね、一役買っていたかなという、まあ重要な存在だったんじゃないかなと思いますね。はい。うん、はい。まあ、こんなところでしょうか。まあ、なかなかね、面白い作品だと思うんですよ。まあ今のね、特撮番組ってほんといろいろ設定が凝ってて、キャラも多くて、まあ、どんどん複雑に、ね、なってるような気もするんですね。で、それをね、全部理解したいなって、なかなかね、思える作品がないんですよ。だから、ただただめんどくせえなーって、いうこともね、しばしばあるので、まあ私個人としてはですね、まあこういう作品があってもいいのかなと思いますね。まあ聞くところによるとですね、まあ Amazon はですね、私の好きな稲妻フラッシュのスタッフが直前に今終了して流れ込んでるという、ことらしいですね。まあ、稲妻フラッシュもね、まあ、登場人物がほんと最小限なんで、まあ、そのあたりも、ま、共通してて、私に響いたのかなと思います。うん、はい。ぜひ一度ね、仮面ライダーアマゾンも見ていただければと思います。ちなみにね、東京 MX では引き続きストロンガーを放送していて、これもなかなか新鮮ですね。ジョー・シゲルがね、意外と面白キャラ、オラオラキャラとして面白かったり、タックルがですね、意外といい女だったりとかね。まあそんなこともありつつ、楽しんで見ております。まあもっと気に入ることができたらね、やるかもしれません。はい。じゃあ今回はそんなところで。それではまた、よろしくお願いします。終わり。